皆さんこんばんは、マロンです。マロンの夜カフェ始めました。今夜はボリューム5です。一応順調にアップロードしていますが、ちょっと今週はね、遅れましたね。というのもちょっといとこ夫婦と後半北海道旅行に行ってまして、ただそれだけの理由で録音するのが遅くなったっていう、ちょっと自由な状態ですいませんけれども、そんな感じでございます。今週はそうですね、皆既月食ありましたね。あちらが結構話題になってましたが、皆さんご覧になりましたでしょうか。私はちょうどその時、その旅行から帰ってきて、一瞬その地元の多治見に立ち寄った時の空だったので、地球の影に隠れて、それからその綺麗なオレンジの色に変わるっていうところはですね、雲がかかってしまって見られなかったんですけれど、でも徐々にね、影が大きくなっていって、最後月がなくなってしまうところ、見えなくなってしまうところまではね見てまして、随分神秘的な気持ちになりました。というのもちょうどSNS の情報でフランスのアングレーム国際漫画祭で梅津和夫さんが、私は慎吾っていうね漫画で遺産賞を受賞したっていうのを見まして、すごくなんだか興味を持ってですね、読みたくなったんですね。で読み始めたら止まらなくなってしまって、であっという間に読破したんですよ。でその日の夜が皆既月食だったので、あの漫画を読まれた方だったらこう共感いただけると思うんですけど、なんとも、とてつもないスケールの漫画で、しかもそのなんていうんですかね、その子どものピュアさと大人の世界のそのコントラストがあまりにも強すぎてその人間界の縮図というか、その自分の中でこう読んでるうちにだんだん全知全能の感覚がなんか脳の中にこう侵入してきてですね、ですごいその中で自分がパーッと覚醒したような気持ちになって、で気持ちになったまま何ですかね、宇宙に放り出されてほったらかしにされたような気分になって、なんか終わったような感じがしまして、ね、すごくでも切ない気持ちにもなり、でそんな気持ちで皆既月食を眺めてたら、なんか自分が一人の人間というよりはなんか宇宙の中の一粒みたいな感じになっちゃって、ですごくこれから人間はどうなっていくんだろうとか、でも全く変わらない、良くも悪くも全く変わらないんじゃないんだろうかとか、それがこうすごく胸が苦しい気持ちになって見つめてましたね。またいつの日かこう皆既月食があった時に今日のことを思い出すんじゃないかなっていう不思議な一日でしたけれども、すごいあんな漫画を描ける梅津さんは本当に天才というか奇才っていうか、もう発想力は素晴らしいですね。もしかしてその30年ぐらい前の漫画なのに、これって Google Earth のことじゃないのみたいな、それぐらいの発想力がたくさん散りばめられていて、ちょっと恐ろしくなりましたけどね。そのご本人は思いつきでどんどん書いたとおっしゃってたんですけど、やっぱ思いつきっていうのはやっぱ発明とかね、ひらめきにつながることだと思うので、やっぱり素晴らしいものっていうのはそうやってね生まれるんだなっていうのを見せつけられた漫画だなと思いました。すごいね、その漫画に出会える情報にもね出会えて、なんか良かったなって思いましたけどね。 で、あとその SF 超大作って書いてあったんですよ。で、あ、そうか SF かと思って、そういうなんていうんですか、宇宙船とか、UFO とか宇宙人とかは出てこないんですけど、私の中で SF って聞くと、まあ、確かにサイエンスフィクションなので、科学的なことも含まれるんだな、そういえばとは思ったんですけど、あんまりそういう SF に興味が今までなかったんですけど、こういうものも SF というのならば、面白いと思える作品ももっとたくさんあるのかななんてね、そんな気持ちにもさせてくれた作品でした。すごい感動しましたね。良いものを知れてよかったです。うん、ね、で、まあその前には北海道に遊びに行ってたんですけど、札幌とね小樽に行ってきたんですけど、まあ基本そのグルメと、あとまあいとこが行きたいって言ったそういう有名なスポットとかをね見て回って帰ってきたんですけど、まあ、私の中で、今回行ってみたかったとこは夜の締めパフェ、夜パフェっていうのが北海道では流行ってるみたいで、あんなに寒いところなのに飲んだ後にパフェを食べるらしいんですね皆さんですごく美味しいお店がたくさんあるっていうんで行ってみたら、やっぱ本当に大人の味覚というか、甘いだけじゃないね、リキュールが入ってたり、ちょっ と,、苦味があったりとかするね、一工夫も二工夫もされているパフェばっかりで、もう少しね滞在してたらもう一回ぐらい行きたかったなと思いましたけど、で北海道は寒いんですけれども、お部屋の中はやっぱりねあったかいんですよね。だからちょうどそういうものが食べたくなるのかななんて思いましたけれども、あとそのやっぱり雪がすごかったんでなぜこの時期に行くんですかとねみんな友達に言われましたけど、まあ確かに寒い時期じゃない頃に予約したんで、でもその前にちょうど東京で思いっきり雪が降ったじゃないですか。でその少し後に北海道って決まってたんで、ちょっとやや後悔したんですけれども、まあもうね予約したし行くかってことで行ったんですけど、そしたらこれも知らない、私の知らないグッズですけど、スノースパイクっていうのがあって、つま先とかかとにゴムで引っ掛けるような形にして、ちょうどその足の裏にスパイクが当たるような形にする、靴にはめるものがあるんですね。それをはめると滑らないっていう、雪にこうサクッとスパイクが刺さって滑らないっていう優れものをゲットしまして、それをずっと履いてたんですけれどもね、こういう便利グッズあるんだなって思いましたけど、ただその札幌にで歩いてる皆さん の, 足元を見たんですけど、誰一人としてそれを履いている人がいなくて、おやおやと思ったんですね。それでちょっと靴屋さん覗いてみようっていうことで覗いてみたら、なんと靴の裏のあっちこっちに少し飛び出すような形で硬い突起がデザインされているブーツがあって、見た目は普通のブーツなんですよ。メンズもレディースもたくさん種類があって、なんで皆さんはこれを履いているんだなと思ったんですね。で夜に行ったお寿司屋さんでそのことを尋ねてみましたら、やっぱりそうなんですね、もうみんなそういうの履いてるからね、もう転ばないよっておっしゃってて、ああなるほどってで東京に戻ってきてから探したんですけど、やっぱりあんま売ってなくてですね、スノースパイクはですね売っていたりしたんですけどね、やっぱりね場所場所によってそういう場所に合ったものがね売ってるんだなーなんてね改めて思ったりしましたけど、それで名古屋経由で帰ってきまして、で多治見に寄ったんですけど、 多治見ではまたちょっと仲間で集まったんですけど、この集まった場所が多治見のその北羊っていうお店で、そこはジンギスカンがね食べられるお店なんですけど、マスターが北海道出身の方で、北海道の直送ですごく新鮮なね羊のお肉を運んでもらっていて、すごく臭みが少なくてね美味しいんですよ。で他の食材ももういろいろこだわりがあって、無農薬のものですとか、その出汁に使うものもどこどこ産の乾燥ホタテとかね、いろいろつけだれなんかもこだわってらして、もうどれを頼んでもとっても手の込んだお料理で、大好きでよく行くんですけど、そこで閉めたんですけど、友達の何人か私が北海道帰りって知らないんですすごいコースだねって言われて笑われましたけど、もう北の味尽くしでね過ごした日々でした、楽しかったです。でこちらもね結構名古屋にいらした芸能人の方もね、わざわざ多治見まで寄ってジンギスカン食べて帰られる人もいらっしゃるので、もしご興味ございましたら北羊さんにね行って見られたらいかがでしょうか、おすすめです。はい。それであとですね、毎週なんとなく私の抱負シリーズを語っていたんですけど、今週はねどうしようかなってちょっと考えてたんですね。というのも、その全部抱負を最初に言うんではなくて、今ちょっと習い事もしているので、そちらはもうちょっと自分の中で身についてからお話ししようかなって思いました。なので2つちょっと今習い事を3つしてるんですよ。実はしてましたね、私そんなに。でもそちらは、ほぼ全部その私の歌ですとか創作活動に役に立つことばかりなんですけど、まだあんまりね身についてないので、また何回目かの時にねポロポロとお話できたらいいかなと思います。私の目標ではね、とりあえず夏か秋ですかね、その頃にちょっと一つその中のもので資格を取得できるかと思うので、そしたらちょっとねお話ししようかななんて思ってますので、またその頃まで楽しみに待っていてくださいませ。はい。ね。で、なんでその代わりに、じゃあ今日何話そうかなって思ったんですけど、これを抱負というか、最近ね、ちょっと心がけようかなとしていることがあって、ある人にね、言われたんですよ。こういうとこが。あなたは足りないんだよねって言われて、その時に そうかもしれないって思ったことなんですけど、それはですね、私が実は甘えべたであるということですね。それ誰に言われたかっていうと、ある占い師さんなんですけど、いつもね私占い結構好きで、ただ好きって言ってもあちこちあれば行くっていう感じじゃなくて、もうこの人って決めてる人がいて、占いというよりか今こういうことしてるんですよねってこう報告をしに行ってますね。で1年に1回ぐらいですかね。この間は例えばもう CD が今できてるところでもうすぐ出来上がって、今年はこれぐらいライブをして、あとこういうお仕事も今いただいてるんで、それで気づいたんですけど、こういうことも習ってみたらちょっとなんか自分のプラスになるんじゃないかななんて思ったり、そんな日々ですみたいに報告しますと、大体の確率で、いやそれはすごくいいのでぜひ続けてくださいとかね言われて、それでですよねって言って帰ってくるパターンが多いんですけど、じゃあ何を聞きに行ってるんだって言われちゃいそうですけど、でも これがまた不思議なもので、その方に OK いただくとね、すごくあの力がねみなぎってくるんですね。でまあ稀にあの、まあ、こういうことをしないでおこうかなとかね思うこととかもあるじゃないですか。まあしようとしてることでもいいんですけど、そういうのもあのたまれにあのそれはあんまり必要ないですとか、それはやめなくてもいいですって言われる時もあるんですよ。なんでそういう時はちょっと思いとどまってみて、なぜなのかなっていうことを自分でまあ検証してみたりするようにしてるんですね。そうするとやっぱり何か発見があったりして、でやっぱりあのその言葉には意味があったんだななんて思うこともあるんですけど、で、その、 あの甘えべたっていうことをおっしゃった方はあのちょっといつもの方じゃなくて、そのたまたまその昔から の、 あの親友と久しぶりに喋ってたら、あのすごい面白いから結構はっきりものを言ってくれるから行ってみたいって言われたんで、あのじゃあちょっと行ってみようかなって言ったんですね。そしたら言われまして、まあ誕生日とか名前とか言って大したデータはあのお話ししてないんですけど、まあベラベラベラベラとあの私のことをこういう人でしょうこういう人でしょうって言われて、まあ確かにそうだったね。まあざっくり言いますと、あなたはすごい仕事をすごい頑張る人だと。まあそれはあのそうなのかどうなのかは分かりませんけど、うんまあそうですかって聞いてて、でだけど本当はすごく甘えたい人なんだって言われたんですね。でなのに全然甘えられないと。でだから本当にそこがあなたダメって言われたんですよ。あのその甘えられないってことを言われたというより、あなたは本当にそこがダメって言われたのに、なんかあのなんていうかな、ショックではなくてあのちょっと笑っちゃったっていうか、なかなかねダメって言われることなくないですか、大人になってくると。なんでそっかダメかとか思って、でそう言われてみたらそうかもしれないですねなんて言ってね思ったんですけど、あとはすごくあの自由な人で束縛も嫌いと。でだからまあそのパートナーになる人も同じぐらいそののびのびと自由な人でないと、すごくあなたはもう好きなように好きなことをやる人だから、それを同じような感覚の人じゃないと、まあ、きっとやきもち焼くだろうねって言われて、なるほどねなんてあの思って聞いたりなんかしてましたけど、まあそれでそういうこと言われて、まあ、ふとねどうその甘えベタっていうのは、だから甘え上手になりなさいっていうのもそのどういうことなのかって、甘えるにもねいろいろあるじゃないですか。だからあの考えてみたんですけど、多分その、そのそれを友達にねあの教えてくれた友達に報告したら本当に当たってるよって言うんで、またちょっとびっくりしまして、やっぱり自分より周りの人の方が分かることってあるのかなとか思って、そんなに私一人で頑張ってるんだろうかとか思ったんですけど、まあよく考えてみたらあの自分でいろいろやってみることはすごく好きなんですよ。あのなんていうのかな、例えばまあアルバムも自分で作ってるんですけど、まあ、ここまであんまりあの言ったことがないんですけど、ほとんど自分で作っているんですね。で、あの例えば、まあ、作詞作曲歌とかコーラスはもちろんですけど、その参加してくださってるミュージシャンのね皆さんのスケジューリングとかレコーディングスタジオとか、あとジャケットデザインについてとか、まあ、デザイナーさん探したりとか、まあ、あとはそのプレス工場ですね、 CD の盤面をあの作ってもらう会社を探したりとか、まあ、あとそれまでに著作権の手続きもしなくちゃいけないし、まあ、それをですね、まあ、やるんですよ自分で。 でもあんまりそういうことって普通一人でやらないんですけど、それをなんか意外とね、そのプロセスっていうかノウハウをね知るのも好きなんですよね。だからすごい実はアルバム出来上がるまでのまあ半年から10ヶ月間ぐらいは実はもう休みらしい休みは全くなくて、休みの日はアルバム、そうじゃない日は仕事っていう感じでずっとほとんど家にいないみたいな日々で、ちょっと体調は崩さなかったんですけど、ちょっと疲れが溜まってしまったりとかして、最後はすごく達成感とともに燃え尽き症候群になりかけましたけどまあでももちろんそのミュージシャンの方とかね、演奏を素晴らしい演奏で参加してくださったり、エンジニアさんの方とかいろんな方にもねお世話にはなっているんですよ。そこは本当に声を大にしてね感謝をお伝えしたいところなんですけれども、まあそれでもやっぱりこう一人でやる部分の比重がね少ないわけではねないですよね。あと例えばなんか組み立て家具とかも自分でやってしまったりとか、電化製品も自分でどこがいいかとかね口コミとか探して、まあ、送ってもらっちゃったりすると、要するに取り付けとかも自分でやるわけじゃないですか。そういうのもね結構苦じゃないっていうか、ただそれをふっと思った時に、なんかもうちょっといろんな人と関わりながら作っていくっていうことをね知った方がいいんじゃないかなってちょっと思ったりもしたんですよね。だから甘えん坊になるっていうこととまた違う意味でも、こう人を頼るとかいうことも例えばその頼られたらすごく嬉しいし頑張るんだけど、私が頼ったことがあるんだろうかって考えると、あったようななかったような感じもしてくるんですね。なんでそのあたりをちょっとね意識しながら1年ねちょっと過ごしてみると、また何か楽しいご縁が広がるんじゃないかななんて思ったりしてる今日この頃です。あとはね、でもまあそういう風に解釈してるのは自分であって、実はちょっと実のところはそういう言われ方をされなかったんですけど、占い師さん的にはねなんか家に帰ってきた時とかに、もう疲れたにゃーとか今日も頑張ったにゃーみたいな感じで甘えられる人がいるといいんだよみたいなことを言ってましたけどね、そう言われてみるとそういう感じでもないかななんてね思ったりなんかして、ね、でもそれで自由が好きで束縛が嫌いで自分の好きなようにやって、でも疲れた時だけ疲れたにゃんってなんかすっごい自分勝手な女じゃないですかって私が言ったんですよ。そしたら、そうだよ、だってあんた自分勝手な女なんだよって言われましてね本当にねはっきり言う人だねと思ってなんか結構爆笑続きなひとときで楽しい占いでしたけどもね、なんかそうなるのかどうなるのかちょっとこの先を見てみないとわからないですけれどもね。でもねふと思ったらとても良いお手本が近くにゴロゴロしてまして、うちのにゃんこちゃんなんかはねみんな甘え上手ですよね。もう自分の好きな時に私の膝に乗って、私が立ち上がろうとしてる時も膝に乗って、何かしてても、もう寝ててもご飯食べたいしって起こすし、まあなんともわがままで、でもなんかねすごく可愛いんで全然怒れないんですけど、かといえばはっと気がつくともう全然勝手に寝てたりね勝手に遊んでたり本当気ままなんですけど、まあ要するにそういうことなんだろうかとかねいろいろちょっと考えさせられましたけど、確かにね猫はなんていうのかな、自分勝手ではあるけれども自分の勝手にしてるだけで 相手を確かに束縛はしてないですよね。だからなかなかそれは奥が深いなとも思ったりしましたけどね、自分のやりたいようにやるんだけれども相手をこうコントロールしてるわけでもないっていう状態っていうのね、そのバランスがもし甘えてないっていうことで私が良くないんだとしたら、もしかしたらね、今年何か意識してたら変わることもあるのかもしれないななんてね思った出来事でした、まあそんなこんなでお時間も参りました、つらつらと今日は思ったことを語ってみましたがいかがでしたでしょうか。また皆さんの何かちょっと私に聞いてみたいことでも感想でもいただけたら、またそちらを題材にしてねお話もできたら楽しいかななんて思ったりしておりますなのでお待ちしております。それでは、そろそろ閉店の時間になりました、今週もまた良い一週間になりますようにお祈りしております。それではおやすみなさい。大切な